今日はマタイによる福音書26章の47から56節までです。主題は52節にある剣を取る者は皆剣で滅びるです。47節以降で、ユダが、接吻という愛のいわば印、象徴的な行動によって裏切ろうとしたと、裏切った。こういうことも、接吻はこのように敬愛する相手に、その敬愛の印としてするというのが、この地方あるいは現代でもいろんなヨーロッパ中近東でもなされていますが、そういう敬愛の印としての行動を裏切りのために用いるという、こういうふうに全くこう意図的な計画的なことであって、まさにサタンによって支配されていると、このような考えられないような行動をする。3年間もイエスに従って、そしてあらゆる奇跡や教えを聞いたり見たりしてきたにもかかわらず、このようなところまで落ちていくと、このようなところから、私たちキリスト者もある時期にどれだけ真剣に従っていたとしても、どのようにそれが状況が変わるかわからない。そのためにこそ目を覚まして祈れと、日々祈れと、祈っていなさいという少し前に言われた言葉、ゲッセマネのその時に言われた言葉が現代の私たちにもそのまま当てはまる。イエスに従っていたたった10人のうちの1人ですらも目を覚ましていなかったがために、サタンが入ってくるのをそのまま、いわば門を広げて入ってくるのをそのままにしてしまったと、こういうことを見てもいかに人間は誘惑に弱いかと。アダムとエヴァも至れり尽くせりのエデンの園におりながら、闇の力、そういうサタンの力に、誘惑に巧みに働きかける誘惑に負けて、食べたらいけない、いろんなことをいわば髪抜きで知るという、その知識の木を食べてしまったということです。で、この時イエスと一緒にいた者の一人が剣を抜いて、剣を抜いて、大祭司の手下に打ちかかって片方の耳を切り落としたとありますが、これはヨハネの福音書ではペテロとあります。その時にイエスが言われた言葉、その剣を収めようと、剣を取る者は皆剣で滅びると、言われました。で、これは今度の四国春季四国聖書集会の共同の主催者、共催者となるキリスト教伝道会もこのことを特に取り上げてですね、キリスト教伝道会はこのようなことをですね、このことをも非常に重んじるという意味で、この剣を取る者は剣で滅びるという言葉を掲げています。剣、この武器、武器によって相手を倒そうとする者は自らが倒れるんだと、ということで、これは何か戦争に関することに関してだけ当てはまるように、うっかりすると狭く受け取られがちです。でも本質的にはですね、敵 さまざまな問題、トラブル、圧力、憎しみ、差別、そうしたことに何らかの武力、暴力、力、権力、あるいは金の力、あるいは集団の力、そういうもので目的を達そうとすると、相手を滅ぼそうとするというふうなものは、そのような方法を同じことによってまた自分自らも滅びるんだと。要するに全くそれは意味のないことだとですね。釣り相手を攻撃しようと、何らかの手段でですね、目に見える手段で攻撃しようとするようなものは、その同じことによって滅びるんだと。これは自分の気にならないからといって殴ったり暴力をすれば、これは家族に対してですね、こういう人も相当するみたいですけども、その挙句には妻子は離れ、離婚、あるいはひどい場合には警察に逮捕されて世の中で晒し者になる。でそういう人は離婚してまた新たな人と結びついても、またそういうことをするからまた離婚になると。そういうことを繰り返し、結局誰からも愛されず親しまれないで、そうしてみんなから見捨てられて生きていく。要するにそういう暴力とかそういうものでするものは、その暴力によって自ら窮地に追い込まれていくと。あるいは人の悪口を言って、そして何らかの害を与えようとするならば、そのような心は、そういう心そのものが滅ぼされていくと、裁かれていくんだと。あるいはまた憎しみのある心、まあ、それを持って相手に向かおうとするならば、そういう憎しみの心によって自らが滅びると。まあ、これはいろんなことでですね、本当の正しい道以外で自分に敵対するもの、自分の反対者を倒そうとするならば、そのような人もまた同じように倒れていく、滅びていくんだと。そういう誰にでもどこででも当てはまるようなことが背景にあるわけです。ですなら、滅びないやり方、道っていうのはあるのかということですね。これは政治ないし社会的な重要問題として、日本においては特に憲法9条の問題においてですね、この剣を鞘に収める、そういう武力をもってする者はまた武力によって滅びるから、この精神がですね、ずっと脈打ってきて歴史の中をですね、そしてパリの不戦条約にもこの精神が書き込まれ、そして日本国憲法にもあの例の憲法9条という形になったんですね。武力によってですね、いろんな国の問題を解決しようとする、そのようなことを一切もうやらないんだと。武力を用いるならば武力でまた滅びるんだと。あくまで平和的な解決の道を求めていくと、まあ、そういう精神ですね。だから憲法9条の遥かな精神、ずっと流れている精神というのは、このイエスの精神がずっと脈々と流れているというわけですね。剣、武力を使わない際に収めようと。武力を用いて解決しようとするものは、またこの武力によって滅びるのだという。 こうしたイエスの簡単そうに見える言葉は非常に大きな力を持ってですね、世界のさまざまなところを流れてきたわけです。で、このキリスト教と非常に無縁な、特に無縁な日本において、それは憲法という形で、書かれたと、まあ、それゆえに、戦後70年以上も何らかの武力を持って、紛争の解決に当たるということをせずに済んだということですね。それをですね、現内閣、安倍首相なんかはもうどうしても変えるんだ、自民党もそういうことを言っておるわけですが、それ本当の真理の精神にはかなわないわけですね。世界でこれだけはっきりと書いたのは、他にまあコスタリカという小さな国が一部、それに似たものがありますが、他にはですね、もうないわけです。そういう意味では非常に貴重なもので、本当の平和、武力を本来使わないという精神を宣言したものは非常に貴重なわけですね。だからキリスト教もこうしたイエスの言葉の精神がそこに流れている、こう思うならばですね、政治は問題だと、憲法なんか社会問題、政治問題だと言って簡単に無関心でおるということは本来あるべきことではないということになるわけです。でも他方ですね、剣を収めよう、剣を取る者は滅びるんだということはですね、福音ではないわけですね。剣を収めたら滅びる、殺そうとするような者は殺される、滅びる、殺すなということは律法であってですね、これは福音ではない、喜びの訪れではないんですね、戒めなわけです。そして私たちの一番心がけること、イエスもそのために来られた、あるいはパウロやペテロたち人たちもそのために召し出されたのは、単にこうしてはいけないということを伝えるためではなかったわけです。戦争するなというですね、人を殺すなということをですね、戦争するなというのはモーセの十戒、あるいはモーセでなくても他の大概の道徳律も当然ですね、人を殺すなと、これも当然のことですが、これは律法、道徳的命令であってですね、はるかの昔からイエスよりも三千数百年も前から神ははっきりとモーセに告げたわけですね、人を殺すなと。ですから律法であっても福音ではないと。そして新約聖書、キリスト以降の時代に生きる者はまず第一に律法をつけるのではなくて福音をつけなければいけないということですね。ですからこの問題が第一ではない。アルボク氏はクリスト者っていうのは戦争をなくするために本来それが目的だと言ったと言いますが、そのようなことはですね、聖書的ではないわけです。戦争するな、人を殺すな、律法なわけですから、その律法を人を殺すなと、戦争するなというふうなことならばですね、何もキリストは来なくてもいいわけです。一般の道徳的な考えからでも大量殺人はダメ、子供でもわかることですから。そうではなくて、福音、あくまで福音なわけです。で、このことは今日のことも福音から、おのずから出てくることなんですね。福音というのは何かと、これは神は私たちのこの剣で戦おうとする、剣でやっつけようとする、あるいは復讐をしようとする、そういう、いわば本当に剣のある言葉、態度、そのこと自体を滅ぼすために十字架に書かれたわけです。ですね、相手を権力や武力でやっつけようと思う、まさにそれが罪なわけですね。戦争するなと、人を殺すなと言ったからとって、その罪の心自体はどうもならないわけです。表面的にそう言われれば隠れとるだけ。そういう人を殺そうというふうな心自体をなくする、それがキリストであり十字架である。そのために来たと。そんな心が起こっても、ただイエス様の方向に方向転換をしたら、イエス様を許し、代わりに聖なる霊、御言葉を与えてくださる。 そうしたら剣でやっつけよう、武力でやっつけよう、暴力でやっつけようと、あるいは悪口でやっつけよう、憎しみで倒そうというふうな気持ち、それが、ことが変えられる、なくなる。福音を受ければです。自然にこのように、罪許された心は相手を暴力でやっつけようという気持ち自体が起こらなくなる。そうして自分もまた同じように、憎しみや何らかの力やそういったことでやっつけようというような気持ちがあると。そのことを思えば人間はみんな同じようなものを持っている。神様の愛と聖なる力、聖霊を知らねば皆同じだと。だから自分は不思議なことにそういう呼び出されて、そういう聖霊を少しなりとも受けたと。それでこの武力、暴力、あるいは憎しみやいうことの非常に間違った点、無力な点、有害な点を知らされたと。だからそのことを伝えようと、あるいはそういうことを知らない人たちのために祈ろうと。それがイエス様に言われた敵を愛することだと。反対者のために祈ることこそが愛することなんだと。心から良きものにされるようにとですね。ですからまず私たちはこのことのためにも福音を受ける。福音とは罪の許しであり、またたとえ殺されても復活する、死んでも蘇る、信じたらすでに永遠の命が与えられるんだという、そういう福音を信じて受け取るならば、かつてイエスを知らないと言って逃げてしまった弟子たちもみんなで祈って真剣に待っておれば聖霊が与えられたと。そうしてからはペトロたちもどんなに間違ったことをされても武力で反撃したりは全くしなくなったわけです。捕らえられる前に捕らえられたと。そういうことで神様がそのペテロを用いて獄に入れられても解放させ、そして神様の時が来るまでその福音を述べ伝えたわけです。そして私たちはこの、でも剣を取る者は滅びるとありますが、また別の全く違った剣を取らないといけないですね。キリスト者はまた剣を取らなきゃならない。それは何かというと、パウロが受けた啓示、イエス様が言われた敵のために祈る心、それが本当の剣だと。パウロも言っているように、私たちに悪をなす者、そのために愛を注ぐ、祈る、それこそはそういう敵の頭に燃える火を積むことだと。悪の根を断つことなんだと。清めることなんだというわけです。で、そのことは、繰り返し引用してきたエペセ書の6章にあるわけです。私たちも剣を取らなければいけないと。武器ではない。憎しみや様々な権力や力ではない、全く別の剣だと。それは、エフェソ神体の手紙の、6章の17節。エフェソ神体への手紙6章の17節。新約聖書の359ページです。今日のところと必ず合わせて私たちは受け取らなければならないところです。それは17節、レギの剣、すなわち神の言葉を取れというんですね。私たちの持つべき剣は聖霊の剣なんだと。そして聖霊とはキリストであり、このキリストは神の言葉であると。 そういう意味で聖霊の次とは神の言葉であり、またキリストそのものだと。キリストをしっかりと私たちのうちに持つと。生きたキリストを私たちの心のうちに持つということは最大の剣、剣を、霊の剣を持ったことになると。イエス様もサタンに誘惑、サタンに試みられた時には、はるか昔から伝えられてきた旧約聖書の神の言葉を用いてサタンを退けられたわけです。生きたキリストこそまさに私たちの霊の剣であり、また支えであり、導きであり、炎である。そして霊のキリストがはっきりと分かりにくい時でも書かれた神の言葉がある。その書かれた神の言葉にしっかりと読み頼む。書かれた神の言葉をもってさまざまな悪の攻撃に対処する。それが霊の剣を取るということになります。霊の剣を取る者は神様が祝福して生きるのが勝利なんだと。これはイエス様が最後の夕食の時に言われた。さまざまなあなたたちは苦難があると。しかし安心しようと、勇気を出せと。私はすでにこの世の力、世のサタンの力に勝利してるんだと。私たちもまたイエスを、その勝利されたイエスを信じることで、その勝利を分け前に預かるわけです。勝利を私たちも与えられると。そういうことはまた喜びの訪れなんですね。いかに闇の力が暗くても、私たちは主の勝利に預かること、主の勝利を共有させていただけるんだと。たとえ殺されても勝利なんだと。復活をして、神様のもとに永遠に清い永遠の姿として、そこで神の永遠の命を受けて生きることができるんだと。そういうふうに、剣を取る者は剣滅ぶから、剣を取るな、武力を取るなっていうのは律法であり、何もキリスト教に限らないけども、霊の剣を取れ、キリストを取れ、キリストの言葉、聖書の言葉を取れ、それは武器なんだ、っていうようなことは聖書だけなんですね。そしてそれによって私たちは確かに祝福を受ける。そういうふうに、喜ばしい訪れ、私たちに取る武器があるんだというわけ、誰でもが取れるわけですね。武力なんていうものは強大な権力でもってするわけですが、権力も金も健康すらない、学問もない、経験もない、何でもなくても、キリストを信じ、そのキリストをしっかりと日々仰ぎながら生きることが、霊の武器を取ったことになる。悪に勝利に、たちまちですね、近づく。悪の勝利でなくてですね、霊的な勝利へと導くものを持ったことになるわけです。そういうことで、この剣を取る者は皆剣で滅びる。しかし霊の剣を取る者は必ず祝福されて勝利を得るんだと。ということを常に私たちも覚えておくということですね。はい、今日は特にそのことを中心として受け取りたいと思います。以上です。